日本語を大切にしたい第283回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？あなたの話を、この放送をじっくり聞いています。日本語の勉強のために聞いています。そういう人も中にはいるようで、これは嬉しいんですけれども、勉強とかじっくり聞くということではなくて、気軽に、あ、こんなこと言ってる、そんなこと言っちゃうんだ、あ、そういう日本語もあるんだというふうに気楽に聞いてもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。いつものようにあっちの話、こっちの話と話を進めていきます。昨日、一昨日と、もう本当に暖かい日になりました。こういう日のことをまさに小春日和と言うんですよね。本当の春の時期に暖かい日があった、で、今日は春で暖かいね、小春日和だよねというのは間違いなんですね。秋の終わりから冬にかけてのまるで春のような暖かい天気の日、それを小春日和というふうに言います、ね。ちょっとね、偉そうなことを言いましたけども、他のところでもこの話はしたことがあります。はい、2日連続で本当にもう小春日和が続きました。今日からは急に気温が下がって風も強くなって、いきなりまた冬に戻っちゃうんだっていうような天気になるそうです。この気温の差、温度差っていうのは健康にね、影響もありそうですから気をつけたいと思います。はい、皆さんのお住まいの国あるいは地方はどんな今気候ですか？暑いよという方、いや寒いよ、ね、もう大変だ、いろんなところに住んでらっしゃるんですよね。それぞれのスタイルで、窓を開けているのか閉めているのか、エアコンがついているのか、風がキュースーッと通って気持ちがいいのか、想像しながらこちらも喋りたいと思います。今年の紅葉はちょっと寂しい感じがします。いろんな映像で見ても、例えばテレビのニュース、紅葉の名所が映ったりしますが、例年に比べると今年の紅葉は色づき具合が今一つだなと思います。赤にしても黄色にしてもオレンジにしても、いつもの年の方がもうちょっと綺麗だなというふうに思います。私ももう紅葉を60回以上見てきてますから、感じるんですけど、今年の紅葉は今一つだなというふうに正直思います。つい最近、箱根に行ってきました。紅葉にはまだ早いな、で、今年の紅葉はあまり良くないよなとは思いつつも、そういう色彩を見たいな、どんな感じなんだろうと思ってね、行ってきました。ウィークデーだったんですがね、行ってきました。話がそれますけれども、いきなりもうそれちゃった。はい、そらしますけれども、京都については、ニュースなどの映像を見る限り、やっぱり京都の紅葉はすごいなと思いますね。ちょっと年季が違うというか、気合いの入った紅葉というのは、日本全国的にはあまりパッとした紅葉ではないにしても、京都はすごいなとね、映像を見る限りそう思います。はい、話を戻します。そうだ。まず、箱根の話の前に、コメントを紹介します。行ったり来たりしてますね。はい、コメントがこのところ、ポツポツと届くようになりました。嬉しいですね。メールもたまにいただける。はい、ポツポツと届く。頻繁とかたくさん来るわけではないけれども、時々いただける。その頻度がね、あまり高くない状況の時には、ポツポツとっていうふうに言いますよね。日本語って面白いですよね。最近あまり聞かなくなりました。はい、コメントがポツポツと届いてくるようになりました。はい、3つ紹介します。ポッドキャスト、それから YouTube、 いろんなものがごっちゃになってるんですけどもね、まとめてお伝えします。はい、これは何て読むんでしょうかね。1週間ほど前にいただいたもので、ご紹介が遅れました。ニーコス33463というふうに読んでいいでしょうかね。 N の間に I がいっぱい並んでいます。ニーコス33463。今回も素敵でハワイに行ってみたくなる動画でした。ありがとうございます。少し前の YouTube 120回目の YouTube、 ハワイに行った時の映像を使っているんですが、あれを見てくれたんですね。聞いてくれたんですね。ハワイに行ってみたくなる。ああ、そうですか。行ってきたばかりですけども、私もハワイにまた行きたくなっています。ニーコスさん、コメントありがとうございます。また聞いてください。それからもう一方は、この人はマレーラさん、マレーヤさんと呼んじゃっていいかな。マレーヤ11さん、はい、話すスピードは分かりやすい。これポッドキャストにいただきました。あまり早口ではないので聞き取りやすいということなんだと思います。もしかしたら日本語を勉強している方かもしれないですね。マレーヤ11さん、ありがとうございます。それからもう一方、これはフックさんかハックさんか、じゃあハック6249さんとご紹介します。はい、おはようございます。独学で日本語を勉強しています。日本語で話す相手がいないんだ。だからこのビデオは超便利ですね。ありがとうございます。そのままコメントをね、そのまま読みました。とてもフランクな感じの素敵な日本語ですよね。独学で勉強している、もう相当日本語ができるんでしょうかね。日本語で話す相手がいない、だからゆっくりめのこの喋りちょうどいいぞというふうに思ってくれてるんですね。はい、ありがとうございます。時々早口になっちゃうんですけども、そうならないようにまた頑張りますね。勉強などと言わずに楽しみながら聞いてください。そういう喋りができればいいなとも思います。はい、独学で日本語を勉強している、何か目的があって勉強しているとは思うんですけれどもね、どういう目的があったんでしょうか。きっかけは何だったんでしょうか。はい、ありがとうございました。皆さんコメントいただきました。ご紹介しました。メールの方もお待ちしています。はい、ありがとうございました。箱根に話を戻します。予想はしていましたが、やっぱり紅葉はまだ見頃ではないのか、まだ真っ盛りではないのか、あるいはもう今年はこんなもので終わってしまうのか、期待したほどの紅葉ではありませんでした。芦ノ湖について、そしてね、ブラブラ歩きました。私の家から電車を乗り継いで行って、小田原、箱根湯本、そして箱根湯本駅からバスに乗っかって、芦ノ湖まで行きました。箱根湯本駅までは電車を乗り継いで行きました。もう家から2時間ぐらいで芦ノ湖の湖畔に着くことができます。はい、ね、小田原駅、これはね、いつもの小田原駅でした。ウィークデーでした。こんなもんですよね。はい、で電車に乗っかって、箱根湯本駅、その箱根登山電車に乗る前からもうね、お客さんがほとんど外国人でした。小田原の駅はあまり変わらない風景だった。でも箱根登山鉄道に乗るためにちょっとホームを移動していったら、お客さん外国人がいっぱいの箱根登山電車の車両がありました。で、何度も何度もその電車に乗っていますが、こんなに外国人が多い、特にヨーロッパ系白人の方が多いっていうのは印象的ですよね。本当にうわ、外人だらけの中にちょっと日本人が混じっちゃったのかなって、なんかね、寂しいようなびっくりするような感じになりました。その電車乗ってすぐにもう、箱根湯本に着きます。言い間違えましたかね。小田原から箱根湯本まで箱根登山鉄道に乗りました。外国人が多かった。で、箱根湯本に着きました。もうホームもこれから乗ろうという人、ね、もう戻ろうということで乗ろうという人、それから降りる人、交錯するように人がいっぱいいました。ね、もう外国人がもうホームにあふれているという状況でした。人の後頭部を見ながらホームの駅の出口に向かっていくっていう状況でした。 時々駅員さんにいろんな道とか乗り方とか、案内を聞きながらっていうシーンもありましたね。最近はみんなスマホのアプリなどを見ながら一生懸命駅の中からこうスマホを見ながらっていう風景がもう当たり前になりましたけれども、もしできることがあれば日本人にも、あるいは日本人の駅のスタッフにも、お店に行ったらお店のスタッフにも英語だけではなくて外国語で話しかけてみてください。おそらく英語で喋った方がいいかなということで無理に英語を喋るっていう人もいるかもしれないですけれども、英語でも何語でもとにかく日本人に喋りかけてみてください。もうね、スマホばっかり頼っている外国人を見るとなんかさ、話そうよ、コミュニケーションしようよって思います。最近は東京都内でもこうスマホを見ながらみんなどうしたらいいんだろうなってこう電車の乗り継ぎなどで迷っている外国人よく見かけますけれども、時々勇気を振るって Excuse me, do you need any help? Are you lost? とか言いなね、Can I help you? なんか言いながら、ね、話しかけます。そうすると向こうもあーって感じでよく話してくれることが多いです。日本人も中には英語を喋りたいって日本人結構いますから、喋りかけてください。そして中学までは英語を習っているので、カタカタの英語でもなんとかなると思うので、下手くそだったとしてもちょっとね喋りかけてみてください。アプリだけでいろんなところに行って調べるよりはね、人間と人間の言葉の実際の肉声のコミュニケーションをねもっと取ってほしいな。昔はもっとそういうやり取りがありましたよね。すいません、ちょっといいですがよく聞かれました、ね、こういうやり取りっていうのはなくなってきてちょっと寂しいなと思います。外国人観光客の方、日本人にもっと話しかけてください。はい、話がそれました。箱根湯本を出ようとした時に長い列がありました。これ改札の手前です。駅の構内にある受付があって、人がいっぱい並んでいる。外国人ばかり、みんなキャリーケースを持っていました。そこの駅のある一つの受付でキャリーサービスをやっているんですね。もちろんこれは有料だと思います。お金を払えば大きなトランクをゴロゴロ転がして、いろんな観光地を巡らなくても、自分が今晩泊まるホテルにその品物荷物を持って行ってくれる。それを頼む人がね、外国人がいっぱい並んでいました。で、これはちょっと列が長くて、自分が今並んだら 2,30 分かかっちゃうんじゃないかなっていうくらい人が並んでいました。やっぱり大きなキャリーケースを持ってゴロゴロゴロゴロやりながら観光地を巡るっていうのは嫌なんでしょうね。昔はこれほどそのサービスがなかったと思うんですが、みんな荷物を預けて身軽になって芦ノ湖に行こう、それから箱根湯本の温泉に行こう、ちょっと歩こうっていう人が多いんでしょうね。キャリーサービスのコーナーが人で列でいっぱいでした。外国人ばかりでした。はい、そして箱根湯本の駅を降りました。もうね、紅葉を見に来るというよりは外国人を見に来るって感じになっちゃいましたね。はい、そこからバスに乗っかるんですが、その前に箱根湯本の駅をいろいろ歩いてみました。その駅はもう何度も行ったことがあります。小さい頃からその箱根湯本の駅の周辺はもう何十回ぐらい行ってますね。はい、タクシー乗り場、ここはね外国人がいっぱい待ってました。やっぱりタクシーを捕まえて乗り場でタクシー乗っかってどこどこホテル行ってくださいと言えば連れて行ってくれる。バスだと、乗っかって人がね乗り降りする大変で荷物もある。であればタクシーで、お金はかかるけれども値段は高いけれどもタクシーで行こうという人が結構多いんですね。もうタクシーがもう不足しているようでなかなか来ていません、来ないなっていう顔で何人も待っていました。タクシー不足、運転手不足、かなり深刻かもしれないですね。コロナの時期にはタクシーに乗り手がいない、お客さんがいない、レンタカーも借りる人がいないからもうレンタカーが余ってしまう。レンタカーを処分する、タクシーの車もう駐車場に置いたまんま営業ができないということがたくさんあったんですが、ここに来てもうレンタカーはもちろんタクシーもタクシーの運転手さんも忙しくなりましたね。だからもう足りなくなっちゃいました。箱根タクシーはなかなか来ません。 バス乗り場、これはね結構本数は多いようですけれども、足の湖に向かうバス、ここにも外国人をはじめてか外国人ばかりがいっぱい並んでいました。みんなねスマホを見ながらこう時刻表を眺めたりしながら、どうなってるんだろうね、来るのかね、これは足の湖に行くのかな、ね、ちょっと不安そうな顔になりながら辛抱強く待っていました。ああいうのを見るとね、日本っていうのはやたら並ぶんだな、時間がかかるな、タクシーは来ない、バスもなかなか来ないし列は長い、困ったなっていう印象ばかりが残ってしまうんじゃないかなと少し心配になります。こんなじゃなかったんですよ、こんな日本の観光地じゃなかったんですが、そうなっちゃいました。はい。そして、昔ながらの商店街の方に足を向けてみました。何度も行った商店街もね、様変わりしていました。全然違う。コロナの時期はもちろん、コロナが流行る前の箱根湯本の駅の周辺、土曜日とか日曜日とか、それから祝日、これはね結構人がいました。日本人の観光客、主に日本人の観光客が土日休日にはかなりいました。だからお店もにぎわっていました。でもその後のコロナになってからのその商店街、それからウィークデーね、その日の、箱根湯本の街っていうのはね、本当にね人が少なかったんですよ。特にコロナが始まって騒ぎになってからは、土日であろうがウィークデーであろうが本当に人がいない。例えばね、コロナ前ですけれども、ウィークデーに行ってみると、このお店やってるのかな、店員さんいる、空いてるみたいだけど客はいないし、どうなってんのかなってお店がいっぱいありました。もちろんお土産物屋さん、食べ物屋さん、干物を売っている食べ物屋さん、いろんなところがあります。それぞれの店がやってはいるんだけれども、うわー人がいないな、これ電気代もったいないな、照明つけてるのがもったいないんじゃないかなっていうお店もかなりありました。ね、そういうお店はコロナの時期にはもう店を辞めてしまったり、営業を辞めてしまって売ってしまったりっていうところもあったと思います。それが今のウィークデーの箱根湯本、もう人がっていうより外国人がいっぱいです。このお土産物屋さんにこんなに客が入ってるの見たことないよっていうくらいね、各お店にお客さんがいます。外国人は珍しいんでしょうね。日本のお土産、我々から見ると昔からあるようなお土産、もう見慣れたようなお土産なんですが、やっぱり珍しいっていうふうに映るんでしょうね。外国人がお店に入っていろいろとね手に取って見ていました。食べ物屋さんもね、列ができていました。もちろん以前の土日であれば、休みの日であれば列ができていたお店もあったんでしょうけれども、ウィークデーの午前中、昼時でしたけれども列がいっぱいできていました。お蕎麦屋さん、うどん屋さんに外国人をはじめ結構並んでるんですよね。このお店にこんな並ぶんだってびっくりしました。とろろそばとか、なんかよくある昔からあるものなんですけれども、それから路地裏に入ったラーメン屋さん、これも少し人気でしたね。食べ物屋さんに列ができている箱根湯本ウィークデー、初めて見たって言ってもいいくらい珍しい光景でした。びっくりしました。もう様変わりしたあららっていう感じの箱根湯本の駅の周辺になっていました。これはいいことなんですけれどもね、お店の方も店員の数を増やしたり、品物の仕入れを増やしたり、これ嬉しい悲鳴でしょうけれども、急に人が戻っちゃったっていう感じがしていると思います。いや、こんなに来なくてもいいのになっていうようなお店も中にはあるかもしれないですね。はい、事実駅の売店を見ていたら、若いアルバイトかな、若い女性がうんざりしてる顔でね、ちょっと困ったな、人多すぎるよっていう顔してるようなところもね、ちょっと感じられました。はい。で、そこからバスに乗りました。バスに乗るのを20分ぐらい待ったんでしょうかね。待ちました。そしてこれは、紅葉があまり今年は見事ではないにしても、紅葉の時期である、車も多いし道も混んでるんだろうなと思いました。 ただ思ったほどは道の渋滞はありませんでした。箱根の芦ノ湖まで登っていく上り坂、ね、くねくね曲がっていますよね。渋滞はどうなんだろうと思ったんですが、それほど混んではいませんでした。バスに乗っかって、これはちょうどね、あの1台のバスが満員になったので行っちゃったんですね。で、私のすぐ目の前のところで、じゃあここからは次のバスに乗りましょうってなったので、次のバス、これは始発でしたよね。始発バスが来たので、我々はね、私は一人で行きました。はい、一人で箱根に行きました。私は乗ることができました。で、乗っかって、まあ、終点近くまで行くので、ね、あの座席に座ってのんびり、トイレ大丈夫かな、大渋滞だったら2時間も3時間もかかっちゃうのかな、ね、一応トイレに直前に行って、万全の体制で乗りました。もうバスからの景色はあまり良くないということは分かっていたので、紅葉も大したことがない、のんびり眺めながら芦ノ湖に向かおうと思いました。50分ぐらいかかるっていう時刻表上の時間だったんですが、実際は1時間ぐらいで着きましたね。心配したほど渋滞はありませんでした。はい、芦ノ湖に着きました。もう何度も何度も芦ノ湖の同じ場所に行ったことがあります。うちの妻と、車でウィークデーにあまり混んでいない時によく芦ノ湖に行きました。10回以上はもう軽く行ってますね。いつも行く芦ノ湖のこの場所、ここから富士山を眺める、そして湖畔にあるコンビニで食べ物を買って、で私はねちょっとビールを買って、帰りは運転頼むねなんて妻に頼みながらビールを飲んで、湖畔で、コンビニで買ったものを食べる、最高ですよね。で、その日は富士山は本当に見事でした。絵に描いたような富士山がそこにねくっきりとありました。もちろん遠いところにあるんですけれども、かなり大きく見えました。芦ノ湖ね、その芦ノ湖の上に山と山に挟まれたちょうど間に富士山が見えるんですが、ね、ひときわ大きく高く、そして白く富士山が見えていました。やっぱり外国人の方は世界遺産でもあるマウント富士、カメラに収めたい、動画も撮りたい、一生懸命ねカメラをちょっと掲げるようにして高いところに置きながら富士山を撮っていました。撮影するにはちょうどいいですね。できればもう少し綺麗な紅葉もあっての富士山を撮りたかったでしょうけれども、もう最高に近いような富士山でした、ね、私も富士山一生懸命動画を撮りました。YouTube の方ではこれはねしっかりご紹介しようと思います。はい、富士山、ね、いっぱい喋ることあるんですけどちょっと長くなっちゃいますね。で、観光案内的にもなっちゃうので、ほどほどに富士山の話はします。この辺にします。で、一つこれは言おうかな。いつも行っている、何度も行ったコンビニがあります。これね、具体的に言うとセブンイレブンがあります。そこに行ってビールを買う、おにぎりも買う、でちょっとスナック的なものを買うこともあった。で、ほぼ毎回そこに行くとね、おでんを買うんですよ。あったかいおでんを食べながらビールも飲む、ね、で妻はおにぎりかパスタ系を買って食べる、ね、でも最高のひとときなんですが、そこのコンビニにももちろん行きました。いつものコンビニですが、もうね、外国人がいっぱい列を作っていて、あらら、どこの国のどこのコンビニっていうくらいに人がいっぱいいました。もちろん店員さんの数も増えていて、カウンターも少し数が増えていたと思います。観光客が増えたんで少し改装したかもしれない。で、カウンターのスタッフも威勢がいいです。はい、次の方、はい、ネクスト、次の方、結構ね、言い方がね、優しくないです、存在です。これ仕方がないのはなと思うんですが、そこのコンビニ、おでんの売り場がね、非常に大きいんですよ。普通なら一つのこのおでんを入れる大きな鉄製の鍋のようなもの、これ平べったい四角いものですね、あれが、ね、4つ並んでいました。だから多めにおでんを作れるんですよね。これは人がお客さんが増えてきたから そのおでんの台数を増やしたんだと思うんですが、私が行った時に外国人がいっぱい並んでいるのに、おでんを買っている人はね、外国人はね、一人もいませんでした。だからたくさん並んでいる、もういつもの4倍もあるおでんの、そのグツグツいう煮ているお鍋の、鍋って言っていいんでしょうかね、四角いから鍋じゃないかな、で、まあね、おでんをこう作るところ、そこに私が一人突っ立ってケースにこうおでんのね、はんぺん大好き、ちくわも入れて、やっぱり大根も入れるよな、それからがんもどき、こんにゃくもやっぱりな、食べたいな、5、6個入れましたね。でそこに蓋はないんですね。列の後ろに並んで、レジのところで蓋がもらえる。だから蓋開けたまんま列に並んで、おでんを買いました。もう一人日本のおばさまがおでんを買っていましたよね。でもあんなにおでんを用意してあるのに、外国人はおでんは見向きもしていなかったですね。おにぎりとか、それから簡単に食べられるパスタ系みたいなもの、それを一生懸命見ていましたけれども、あと飲み物ですね。おでんって外国人は馴染みがないっていうか、買おうって気がなかなか起きないんですね。そのうち日本のおでん美味しいぞってことが分かってくれば、外国人におでんが流行るかもしれない。でも食べにくいとか、これはなんだってことになって、なかなかおでんに行かないんでしょうかね。コンビニあんなに人がいるのに、であんなにいっぱい売ってるのに、おでんは外国人は食べないんだってことがよく分かりました。はい、結構長くなりましたね。もう一つ、帰りにまたバスに乗ります。バスに乗っかって小田原駅に向かっていきます。箱根妹はスルーして小田原までのバスに乗りました。もうね、これは30分以上待ちました。散々待った、これは仕方がない、待つことはよくある。で、もう外国人がいっぱい、ここに並んでいいのか、箱根湯本行きと、それから小田原駅行き、いろいろある。で、高速みたいなものもある。どれに乗っていいんだろう。で、アプリを見てもよくわからない。で、そんなにアプリも詳しくはないと思うので、で、時間もね、バスの場合はちょっと狂ったりしますから。で、一生懸命そこにいるスタッフに聞くんですね。これでいいのか、小田原に行きたいんだけど大丈夫かって外国人がいっぱい聞きます。とすると、日本人とスタッフ、そのバスの案内所のスタッフも結構ね、英語喋るんですよね。OK, OK, This OK です。NEXT, NEXT とかやってるんですけど、あの英語はね、もうちょっと丁寧に言うか、もうちょっとちゃんと言ってほしいですね。一生懸命外国の観光客が、少し日本語を交えながら、こう、すがるようにして聞いているのに、なんとかちょっと、ね、私にはつっけんどんでね、雑なように見えたので、もう少し優しい丁寧な対応をしてほしいなと思いました。もう忙しいからそんな悠長なことは言ってられないってことなんでしょうけれども、もう少し丁寧に対応してほしいなと願いました。で、聞いた外国人はそういう少しね、ちょっと強めの案内を受けたとしても、ありがとうございます、サンキュー、ありがとう、丁寧な日本語とかね、ゆっくりめの英語で答えるんですよね。で、もうちょっと日本人も頑張って優しく案内しましょうと思いました。はい、ちょっと観光案内みたいになってますか。で、実は昨日ですね、これ土曜日ですが、今度は東京の東京駅周辺に行ってきました。綺麗なクリスマスツリー、見事なクリスマスツリーを見てきました。そして丸の内のイルミネーション、これも見事でしたね。やっぱり映像ね、テレビとかで見るだけじゃなくて、そこに行ってみるっていうのは大事だなと思いました。コロナの時期にはこれほどきらびやかなツリーも作りづらかった、ね、これほど華やかなものはできなかった。でもできるようになってきましたよね。切手の中にあるクリスマスツリーも見事でした。そして丸ビルの中にあるこのディズニーのツリーも、これ映像を撮りましたけれども YouTube の方では紹介しますね。これもすごかったですね。なんとなくみんながちょっとウキウキできるような、そうしてもいいんだよなというふうになってきましたよね。丸の内界隈はほとんどが日本人、外国人の姿は あまりありませんでした。これ不思議ですよね。丸の内は日本人が結構多い、外国人が少ない、まあ、観光地ではないですからね、そんな感じがありました。はい、箱根から丸の内まで、それから青山にも行ったんですよね。青山のあの神宮外苑のイチョウ並木も見ました。ここは外国人ばっかりでした。もうみんな外国人に見えました。実際そうでした。だから会話がこうイチョウ並木の横をねゆっくり歩きましたけども、入ってくる耳に聞こえてくる言葉は外国語ばっかりです。英語だけではない、アジアの言葉、ヨーロッパの言葉、もうね何語だろうなって言葉がいっぱい聞こえました。日本人はねちょっと行くと圧倒されちゃいますよね。でゴロゴロスーツケースを引きながらイチョウの木の根元あたりに腰掛けて一生懸命何かを撮影している、動画を撮っているっていう人もいました。はい、神宮外苑のイチョウ並木にも行ってきました。少し早かったかなと思います。あるいは今年はあの全体が黄色くなるっていうところまではいかないのかもしれない。紅葉は今一つだなという、神宮の外苑のイチョウ並木でもありました。あと1週間ぐらいすればもしかしたらあのオールイエロー、真っ黄色に染まるかもしれないですね。はい、箱根、丸の内、そして青山、いろいろ行ってきた、最近の私でございました。今日からまた寒くなるようですけれども、あまりねガクンと寒くならないでほしいなとも思います。だんだんと冬になってちょうだいというふうに思います。言いたいこといっぱいあるんですが、はい、もうこれくらいにしましょう。一人よがりになってもいけない。はい、今日も今回も聞いてくれてありがとうございます。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。送ってください。大切 japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。それから日本語が好きチャンネル、日本語を見つけたというチャンネル、それから何気ないチャンネル、欲張りでいろいろやっています。 YouTube もご覧になったらコメント打ってみてください。一言でも本当に嬉しいです。そして YouTube はぜひチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。はい、今はどんな時間帯ですか？外は寒いんでしょうか、暑いんでしょうか、凍えるような寒さでしょうか。はい、おはようございますでしょうか。今日からまた寒いですね。あ、ゴミ出しですね。ご主人偉いですね。で、ゴミの係なんですか？あ、そうなんですか。はい、おはようございます。今日も一日頑張ってください。はい。こんにちは。昨日、一昨日はね、暖かかったですよね。今日寒いですけども、お出かけですか？いや、今日はね、ちょっとね、子供が中学受験をするので、学校をね、見に行くんだよ。ね、ね、あの学校見学に行ってくるんだ。学校の案内もあるらしいし、ちょっと行ってきますよ。行ってらっしゃい。受験ですか。大変ですよね。でも頑張ってくださいね。はい、こんばんはですか。はい、寒い中お出かけ、いやもう一昨日昨日が暖かかったので今日一段と寒さ感じるよね。急にまたね寒さ戻っちゃいましたよね。そうですね、まだマスクしてるんですね。これ風邪ではないですよね。まだ予防で、コロナの予防だいぶ減りましたけれども、まだ5分の1ぐらいはマスクしているかな。私もその一人です。で、どこまでマスクするんでしょうね。はい、もしかしたらもうこういう時間帯ですか。ここまで来るのがお前長いぞ、いつになったらおやすみなさいを言うんだ、ですよね。はい、ようやくここまで来ました。今はどんな時間帯ですか。こういう時間帯でしょうか。はい、明日は、明日もいい一日になりますように。はい、おやすみなさい。To be continued.